身だしなみ全然ちゃんとしてないおじさんあるある、いきまーす。
これ聞きましょう。
意外といいアウター着てる。
ん？
これ思わない？なんか本当に身だしなみにダサいおじさんってわけじゃないんですけど、こう身だしなみに全然気を使ってないおじさんとすれ違うときに、いやーちゃんとしてないねと思って服装を見ると、なんかノースフェイスのジャンバー着てるみたいな。
あーはーはーはー、そうね。いや僕は基本的にね、この冒頭の一発目の話っていうのはね、はい、共感したいんですよ。この相手をリズムに乗せてあげたいから。
は
い
はい、うん。
わかりませんね。
いやいや、
あれじゃない？って、あのなんでだろうと同じ理論じゃない？レアケースが記憶に残ってるパターンでは？
悔しい。俺そんな普通？
いやいや、彼らは普通じゃなく大成功しましたよ、なんでだろうのお二人は。
いやいや、俺これマジで多いと思うんだよな。会社、社会人だからかな、社会人ってかサラリーマンだからかな。
身だしなみだらしないおじさんがピンときてないかも。まず、
あとまあダサいおじさん、
ダサいおじさん、道端で歩いてて、
道端で歩いてるような本当にダサい、うん、そのかっこいいと全く思ってないおじさん。これは別にけなしてないですよ。そ、ね、そうそうそうそう。
はあはあはあ、
なんだけどすれ違いざまに見ると、まあ、具体的に言うとノースフェイスとモンベルあるじゃん。あのアウトドア気味なやつ。
ああ、そのダウンとかあります
よ。はいはいはい、よく見るやつ。でもあれって普通に買ったら 2,3、うん、万とかするわけですよ。
そういうのもありますね。
そうそう、それって何、ああいうおじさんは どういうおつもりでっていう。その上下の色は、白でも黒でも赤でも緑でもよくて、ただ、うん、アウターはなんか知らんけど3万のやつ着てる状態。
まあ、そうですね。うん、置いてかれちゃったな。
これなだ誰かからちょっとこれついてきてほしいな。これ何、なんで共感できてない？
そうね、なんかなぜなんだろう、初めての経験だな俺もこの感じ。なんかね、何にも分かんない。ちょっと俺が間違ってんのかもしれない。これは僕をツッコミとして見ないでほしいんですけど、
はいはい、
なんだろう、なんだ、海馬死んだんかな。なんか何も想像できない。そのだらしないおじさんを見たことないのかな俺。そんなに、なんか
そんないい街、
ちょっと順番逆で考えてみて、
うん、
モンベル着てるおじさんおしゃれなのよ、はい、俺が想像すると。
いや
何、
そんなことない、大丈夫大丈夫、自分信じて。
も青いモンベルで下がベージュのズボン。そうそうそう
そう、あ、分かってるじゃん、
おしゃれじゃんこれ。
いやけど、いやな、確かにそう言われるとそうなんですけど、
うん、
なんだ、姿勢が悪いのかな、じゃ
あそうなるとちょっと誰にでもおしゃれする権利はあるだろうになっちゃうから、多分もう一個なんだろうな。その
いや、そう、なんか
だからモンベルはさ、多分、うん、最高級品ではないんだけど、モンベルレベルになるとつま先まで気を使える人が着てそうっていうのがあって、
はいはい、
なのに靴ダサいみたいな。
靴もダサいし、
うん、
なんか例えばその畑帰りみたいな、
はいはいはいはい、
畑農作業帰りで、けど、いや農作業だとちょっとブレるんだけど、本当に街にいるおじさんっていっぱいいるじゃん。
すげえ捨てたな、農作業。そうだね、農作業してるおじさんをモンベル着るのはなんかいいもんね、あって心あったかくなるもんね。
いや、思うと思うと、ちょっと素敵すぎるからみんなの共感得られないと思って。
そうね、どこを軸に、まずダサいおじさんをそんな見ないかもな。
あ、ダサいというか姿勢がちょっと変えます、姿勢が悪いおじさんです。
あんま着地しなくていいとこ着地してる気するけど、
ね、ダサいというか、ごめんごめん、また変えます、無頓着なおじさん。
あ、
別にかっこ悪くないんだけど、はいはいはい、別に服なんか着れればいいだろうって言って、例えばユニクロに行って安売りしている上下を買う人。
はいはい、いや
別にこれはいいじゃん。
そう、ユニクロで全然着こなせばおしゃれですからね。
あ、そうそうそうそう、けどその人は別に俺はおしゃれじゃなくていいからなと、まあ、心から思ってそのように買ってるんだけど、なぜか上着はちょっといいやつ着てるみたいな。それなんでそこにだけ気合い入れるんですかって。で、これが俺が話したいのが、これってやっぱもらい物なんですかっていうのを聞きたいの、本人に。
ああ、いや、これ分かったわ、なんで分かんないのか、カウトの話が。その何回か連呼してる、はい、この人はその本当におしゃれに無頓着で、まあここまではまだ ちょっと聞き流せる。ここも気になるんだけど。でその後の本当に心から思っててっていう、そのな、超能力者じゃん、その心が分かってるっていうカブトが。だから
分かる
俺ら凡人には分からないけど、超能力者ラジオなら通じるんですよ、この話は。
視線見たら分かりますよ。
心読んだら、心の底からおしゃれに無頓着なのは分かってて、って。だこの人に聞きたいんですよ、テレパシーで。って、みたいな話ですよ。
いやでも、俺が言った、ちょっと、すいませんね。これは曲げられないのって何回でも言いますけど、その、ダサいおじさんっていうと、おしゃれをしようと張り切っちゃって、全然変な服装してるおじさんいるでしょ？
あ、まあ、どっちのパターンもいますね。
このおじさんの話は今、してません。
はいはいはいはい。
じゃなくて本当に心から俺は別におしゃれとかあんま興味ないからなみたいな、目に入った服買おうって思ってる人がなぜかアウターはちょっといいモンベルのを着てる状態。
これなんですか？心読めてんのそこで。その我々 MP0 なのよ、視聴者と俺って。
武闘家タイプ
と違って MP0 なのよ。そう、格闘でしか生きられないタイプだから、カブト MP3 か4かあるかもしれんけどね。
メラメラ分ある。
いいなぁ、羨ましい。
カブトです。
あ、すまんね、高橋です。お願いします。
これ、ね、俺どうやって、
この自己紹介はちょっと膝をつかせてしまう自己紹介だなと思って申し訳なかったけども。
だからもうもらってんのかなっていう話をしたいんです。
うーん、まあちょっとわかるよ。そのな、いやでもな、どうやってもちょっと悪口入っちゃう。その、なんか親戚のおじさんで、
はい。
割とこのおじさんの生活は知ってます、僕。その、そんなに稼いでるわけでもなくて、一人身でね、40歳で一人身で、まあ悪いことないですよ、別にね。で、そう、家も知ってますと、そんなにいい家じゃない。だけど、なんでジャンバーだけモンベルなんだろうな、赤の。っていうことですよね。
あ、そうそうそう。あ、いる？
うん。
いや、いたでしょ。
いると思う、多分、高橋って多いから。
ああ、なんだよ、本当にいる人を浮かべて言ってるのかと思った。
いやだからだから、あの通りかかった初めて見るおじさんに関して俺は判断できないけど、その、うん、収入事情を知ってるおじさんとかがなんでジャンバーにはこんなお金使えるんだろうなみたいなことね。
はい、あ、そうそうそう、だから、
はいはいはいはい、
プレゼントなのかなとなると、もう一個進めると、うん、もしかしたらプレゼント界隈でおしゃれに無頓着な人にはちょっといいアウターをプレゼントしようという言説が広まってるのかなというとこまで思ったんですよ。
おしゃれな人がおしゃれじゃない人にプレゼントをする場合、はい、
みたいなのが、この俺らが知らないところでバレンタインデーみたいなチョコをあげるのように広まってるのかなというところまでで、今週の修行は終わりです。
どうでしょう皆さん、ちょっと新コーナーなんですけども、今日の A パートよく分かったかどうかお便りお口ください。
もう俺これね、分かると思います。いると思う、本当に皆さんの周りにも。
なんで一人とかね、なんかあるあるな感じで話し始めてるけど、あるあるではないでしょ。
いや俺あるあるだと未だに思ってるよ。
あ、
なんか上着だけいいっすね、まあ、なんでっていうおじさんが結構いると思う。
まあ、このタイミングで言うとめっちゃ切れちゃうと思うけど、はいはい、青森だからじゃない？
お金持ち多いから上着にはお金かけるってこと？
そうそう。
これちょっと本当にこれお便りください。これがあるあるだと思えた方は、
あるあるというボンボン。なんだっけ、おばあちゃんの知恵袋戦争再びじゃんこれ。
これは本当にただあるあるなだけ、別に争いたいわけじゃなくて、本当にあるあるだよねっていうのが100通メール来たら、ほらそうだよねっていうのを改めて提出するわけですから。
もうちょっと低くていいよ、もうちょっと低くていい。100通じゃなくても全然ひれ伏します。僕
たまり
しない、今回は僕が 悪いかもとも思ってるんでね、知恵袋の時と違って。
まあ青森県、まあ青森県だからもありえるか、寒いからとか。
まあジャンバーっていうところがまた一個ね乗っちゃうからね。
はいはい、
寒いとこじゃないとっていう、
まあそうだね、まあ、
ちょっとね、おばあちゃんの知恵袋戦争っていうね、兜は知ってて俺が知らない知識があって、いやそれはみんなが知ってるわけじゃないよみたいな喧嘩をした回があって、で俺らはいい思い出なんですけど、僕らのリスナー界隈でだからたまにね一定の期間ごとに そう、皆さんが話題にしているおばあちゃんの知恵袋の回聞きました、すごく心がざわざわしましたみたいな感じってて、そんなガチな感じでしたてかまあガチな感じで頑張ろうみたいには途中からしましたけど、そのなんだろう、シナショーの喧嘩ラジオしかり、オリラジの喧嘩ラジオしかりね、はい、まあなんかうますぎたんか俺らが、
いやそう怖がらせてしまったのかもしれない
ね、それが今回 A パートに来てるという、これは神回ですよ。
いやこれは送ってください、本当にこれは全然本当に、まあ、プロレスとかじゃなくて俺は本当にこれは 100-0 だと思ってるから。
いやまあ確かにいいアンケート聞きたい、その、
はい、
それきっとレアケースですよって思ってる人もそれならそれで送ってみてほしいね。
ああ送んなくてもいいですけどね。ああでも送んなくていいって言うとあれか、ああその俺が圧勝した時に相手に反撃の隙を与えるから、ああ、そういう人も送ってください。
第5状態になってる、いっぱいペラペラ喋って誘導してるやつだ。黄色でもいいんですけども青でも赤でもいいんですけどもって言ってる時だあーばらや
204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
まあこれカブトに気使うのが一番失礼ですからね、そのありますありますみたいのが一番失礼ですからね皆さん。
あ、まだ言ってる、もうメール届いてますよ。
お母さんじゃん、1回で聞いてるお母さんじゃん
麻生太郎さんからメールいただきました。
麻生太郎、河本太郎とかじゃなくて、そのネットいっぱい見てる河本太郎さんならわかるけど、
河野太郎ね。
おいおいおい、河本太郎は誰だ、
やばい、リツイートされちゃうこの回。
最強の政治家か、首相経験もありネットも強い麻生太郎さんと N 党の浜田さんのなんか問答の動画見ちゃうんだよな、よく。
わかんないな。
ああそう、なんかよく YouTube でおすすめに出てきちゃって、
政治好きだね。
NHK を守る党じゃないか、真逆か
おいおいおい、
党のみんなガーシーさんとね、その誰だっけ、橘さんしか知らないでしょ、はいはいはい、
うん、
浜田さんっていうなんかすごい日体大出身であり京都大学医学部も出ててみたいな、なんかすごい人がいて、で麻生太郎さんってね、今財務省の人ですかなってますよね、うん、元首相で。なんかその人って大体記者の質問にも、またテレ朝がこんなこと言ってんですねみたいな、
はいはい、
口が悪いんですけど、
うん、
その浜田さんに対してだけは、あんた面白い、経歴からして面白いやみたいな、すげえついてくれてるんだよね
あ、そう
そう、だから、まあ、まともな人もいるんですよっていうね。
はいはい、なるほどね、わかりました。
回しもんじゃねえですよ N 党からの、
もう N 党じゃないもんね。
あ、そうか、48になったのか、女子政治家48みたいなね。
はいはいはい、なんか名前を面白から面白に変えてましたね。
変えてましたね、まあ、楽しみでございますけども、
ございますなんて言うな。
ちょっとつなぎの言葉完全に間違えたんですけども、まあ僕にはね友達少ないんですよ、改めて言いますと、うん
う
ん、
やだよね。
いやフォローしてくれる友達も今ゼロだということが分かりまして、でもバンド仲間がいましてね。
すごい、マジ、
うん、
そんなんやってた。
そう、いや長いですよ、もう2年、4年か4年ぐらいになりますよ。
最近、高校時とかじゃなくて、
社会人の時からか一応。
バンド知らなかったな。
まあ違う、まあ、バンド仲間でもありガレージ仲間でもあるかな。
うん、
うん、
社交、
まあ、それ誰かっていうのを先に言わせてもらうと、あのオジンオズボーンの篠宮さんなんですね。
バンド仲間、
そうバンド仲間、まあガレージ仲間でもあるかな、バンド仲間でもあるかな、
はいはい、社交、
ガレージバンド仲間でもあるかな、まあ
おそらく Mac のアプリガレージバンドで作曲してる仲間がい。
正解正解
そう呼ばないよバンド仲間って。
まあ僕が最初に出したドーナツの曲、あれはガレ版で作ったんですよね、ガレージバンド、うん、スマホの作曲アプリ、 iPhone の作曲アプリか、
はいはいはい。
でオジンオズボーン篠宮さんも結構リズムネタやると思うんですけど、あれ全部ガレ版で作ってるんですよ。
へえ、あそうなんだ、知らなかったな。
そうで実際 会った時も結構ガレ版の話したりするんですけど、
はいはい、会ってるんだ。
そう、ちょうど2月先月かに久しぶりに LINE 来て、篠宮さんから。
へえ、そう、
解散の時以来、解散の時にそのライブのチケットを送ってくれて、
うん、
12月31日に解散発表しますみたいに言ってたじゃん。そのライブのチケットを送ってくれたんだけど、ちょっと俺買ってたからダブりましたって言って返したんですけど。
はいはい、あ、最高だね。
そうそうそうそう、
最高の返事。
それができてよかったんですけど、が2月東京来たりするって言われて、
うん、
あ、直接は会ってなかったから会いたいなと思って、まあ、ちょっとちょいちょいちょいってあのスケジュール切り替えて、あ、行きますって言って、そしたら台湾の YouTuber と会うんだけど一緒にご飯食べないって言われて、あ、行きます行きますって言って、面白そうと思って、で、五反田で食べるってなってたから、それまで五反田のネットカフェで作業してたんだけど、
うん、
会う1時間ぐらい前に、え、台湾の YouTuber ってだって調べてみて、一応名前聞いてたからね。
あ、はいはい、
てっきりその台湾系 YouTuber みたいな人だと思ってて、
あ、台湾グルメを紹介しますってこと。
そうそうそうそうそうそう、だろうと思ってたら、ただただ台湾で活躍してる YouTuber で。
あ、そう。
そうで、まあ日本語のね動画とか上げてるんでしょとか思ってみたら、あ、商品に合わせるに合わせるに合わせるに合わせるってが全部で、
不安ですね、
動画の全部がそんな感じで、あ、え、どうやって仕切るつもりなんですか篠宮さんって思って、
うん、
でまあ一通り動画見て、まあまあ普通に喋れる人だったんですけど、結果その人は日本語、
あ、日本語、
うん、めちゃめちゃ全然喋れる。ただまあ細かいニュアンスがわからない人、
うん、
最近日本で流行ってる言葉とか言ってもわかんないけど、しっかりと、なんだろう、由緒ある言葉を使えばわかるというか。
なるほどね。
うん、で篠宮さんと久しぶりに喋って、篠宮さんが本当優しくて、そのめっちゃ見てくれてんのよ俺のチャンネルをね。
いや、そうなんだ、すごいね、忙しいだろうに。
そう、最近なんて特にね。
ねえ、
先週ザオーも出てたし、そのフリースタイルティーチャーも出てたし。
あ、いや、フリースタイルティーチャー出てたんだ。
ティーチャーで、これちょっと今ネタバレしますよ皆さん、決勝行ってたからね。
へえ、あ、そう、すごいね、リズム感だ。そうそうそうそう、やっぱり
ザマミー倒して、そうそうそうそう、ギャグをねじ込んで、ちょっとカブトは好きじゃないかもしれないんだけど、ちょっとラップ冒涜してると思っちゃうかもしれない。
ええ、そこまでは言ってないですけど。
いえ、でも言ってましたね、大活躍ですけど。その塩宮さんがだから最近のチャンネル見て、まあ、逆翻訳だけじゃなくて昔の感じの動画もやっててええやんみたいなとか、その沖縄行った動画ね俺の、
はいはいはい、
それ、あ、これ台湾でもできるやんなみたいな言ってくれてて、あ、本当に見てくれてるわと思って、
すごいね。
そうそうそうそう、でその時に言ってくれたのが、いや、ワイヤー君は世界を見つめてもええんやないみたいな。
はいはい、あ、すごいね、熱いね。
と思って、その篠宮さんが本当にあのピコ太郎さんをめっちゃ好きで、てか目指してて、
うんうん、
っていうのがあるから、で、まあ、そこに台湾のね YouTuber もいたから、で昔篠宮さんがさ、あの機関機はヒーワチョワチョワチョワチョヒミーってやつあるじゃん。
はいはい、あります。
あ、そうそうそうです、ハモりましたね。それで日本で大流行りしたヨハで台湾でも流行ったのよ。
あ、そう、あ、そんなムーブメントがあったんだ、知らなかったな。
そうで篠宮さんが台湾に行って、で台湾にもウームみたいなところがあって、そこに所属してたのが彼なんですよ。なんか松竹とウームって提携してたから、そこで篠宮さんとその台湾の YouTuber さんが一緒になんかやってっていうつながりだったんですよね。
へ、
うん、と思って、だから高橋君台湾は見据えてもいいと思うよって言われて、その日本と似てるから。
なるほどなるほど、受け方とかがね、ギャグの感じとか。
そうそうそうそうって言われて、だから歌もだけど逆翻訳も台湾に向けてやったらええやんみたいに言われて、
はいはい、
はぁと思って考えたんだけど。いや、これめちゃめちゃ難しいぞと思って。要するにこの逆翻訳って何が面白いかっていうと、言語がバグるのが面白いじゃん。で一応俺の中でもバグり加減はなんとなく考えながらやってんのよ。
うん、
元の意味がちょっとわかる、なんか半熟な感じをね、みたいな。
なるほどね。
だから台湾バージョンにするにはバグった言語を ぶっ壊れたものをそのままそーっと変わらないように変換しなきゃいけないわけじゃん。だから壊れてるものを壊さないように変換しなきゃいけないっていう、めちゃめちゃ難しい作業、ね、そう。一番いいのは台湾版の俺みたいのがいて、でバイリンガルの俺がいたら多分うまく綺麗にできるんでしょうね。
はいはい、あ、そうだね、やっぱそうだね、言語能力がないと、
うん、そうね、ただただヘンテコなこと言えばいいってわけじゃないだろうなっていうのわかるから、
うん、
そんなんもあるんだよね。台湾に行きたいなって本当に思ってて。
ああ、いいじゃないですか。
え、カブトって海外行ったことあるっけ？
わ、俺韓国にだけあります。
負けた
いや、負けることもあるだろうがよ。
マジか。
出張で2週間だけ行ったことがありますね。
なんかさ、みんなそう言うよね、その2週間だけとかさ、すごいじゃん2週間も行ってたらさ。
まあ確かに。
その次の日に会った友達にもさ、海外行ったことあるって言ったら、行ったことないんだよねって言われて、おっ、板はどうしと思ったら、
はいはい、
結婚式でハワイしか行ったことないんだよね。いや、それそれそれってなんいあるじゃんって。それは嘘じゃん。
その言い方はそうですね、完全に。
なんか別らしいよ、その結婚式&ハワイっていうと。
ああ、そうなんだ、ほぼ日本なんだ。
それをこいつもすんのかいと思ったんですけどあのね、
こいつ呼ばわり。
俺だけですよ、パスポート取ったこと。韓国はパスポートなくてもいけんだっけ？
いやいやいや、いけないいけない。その、佐渡島みたいなことじゃないから。
島じゃないからね。島じゃないからね。ちょっとセンシティブすぎましたけど。
いやいや、そう言うからそうなるだけで。台湾はでも行ったことないですよ。行きたい。臭豆腐があるでしょ。
近いよね。
わ、そっか。そうだね。
行けなくもなかったんですね。
韓国ぐらい近いけど、
うん、
まあ羽田からになるんかな、結局仙台とか青森からだと。
いや、仙台がね、行けたような気する。
あ、そうなんだ。え、めちゃくちゃいいじゃん。
そうそうそうそうそう、だから行きたいんですけど。
いいの？
海外旅行のルールってどのくらい知ってるって聞きたかったんですけど。
はいはい。
カウトは行ったことあるんだもんね。そのこれは、検閲超えれる、これは超えれないみたいなのあるじゃん。
あります。
マジで分かんなくてさ、その、うん、なんだ、あのザ世界仰天ニュースの情報しかないから俺
まあまあ、はい、世界丸見えとか、うん、
本当その2つしかないから。だからこれ、検閲超えれる超えれないクイズみたいな、
はいはい、
やったらカブト結構答えれるってこと？
いや俺無理だと思う。
あ、よかった。じゃあたまたま超えてきたんだ前回は。
たまたまというか、本当になんかめちゃくちゃ安全を見て、もう悩ましいものは入れない、怖いからっていう、説明できないしっていう。
あ、じゃあそうなのよ。まあじゃあクイズにしないですけどね、僕も正確じゃないと思うんでは
いはいはい。
まあ肉がほぼダメっていうのはあるらしいよね。
へえ、あ、そうなんだ。あの菌が入ってるかもしれないから、
とかとかとか、そういうんで。フルーツとかもね。
うん。
でチーズもダメって書いてたんだけど、いいチーズと悪いチーズがあるみたいなんで、ちょっとこれ消したんですけど、さっき急遽ね。
へえ、あ、そう、そう、なんだろう、ブルーチーズはダメ、臭いから。
フランスのこれはよくてみたいな。
へ
え、と思って。もうだからこれ実際お立ち会うしかないなと思った、持ってってみて。
そうそうだね、チャレンジ、
うん、
チャレンジっていうしかない。
だってサイトによってチーズは危ないですって言ってるとこもあるけど、他のサイトではこれは OK の中にチーズが入ってたりして。
へえ、と思って。さじ加減なんだ。
で、あとこれびっくりしたのが、アダルト関連グッズもうらしいよ。
へえ、 AV とか
なんかなあ、まあでもそうじゃないそれこそ、そのなんかモザイクの規約とか違いますしね。
ああ、なるほどね。
でもなんか書き方がなんかむずくて、なんか肉はほぼダメですとか、フルーツも危険ですみたいな書いてあるんだけど、アダルト関連グッズだけ、アダルト関連グッズについても持ち込もうと考えてはいけませんって書いてあってどっちで強く言ってんのか弱く言ってると思って
確かに確かに、どっちにも取れる。
うん、だから強く言ってるのかなと思って、俺はその持ち込める持ち込めないとか以前に、その思想すら許されてないと思って。
はいはい、なるほどね、計画の罪みたいなあるから。そ
う、持ち込もうと思ってはいけませんっていう。びっくりしたんだけど、あとこんなんもあった。スイスでは暴力は振るわないっていう、なんか海外のルールがあった。
海外のルールっていうかその人間のルールね。
や、なんかいっぱいあったんだよ。そのタイの映画館では上映前に国王陛下が映し出され国歌が歌われるので起立しなければならないとか。
ああ、いやいや、知っといた方がいいね。
ね、その並びでスイスでは暴力は振るわないって書いてあった。
いや、知ってるからなそれは俺も
ねえ、スイスでは振るわない方がいいらしい。
へえ、
より
スイスではというか、
うん、まあそんな感じで、なんかさ、日本はもちろんその箸でご飯食べなきゃいけないとか、外国の人から見たらさ、今みたいなルールがあるわけじゃん。
うん、
だから逆に日本のやつを外国人視点で書いてる記事ないのかなと思って、日本に行くときはこれに気をつけろみたいな。
はいはい、あ、なるほどね、面白そう。
それ読んだらなんかすげえムズムズしてきて、
はいはい、
ちょっとそれを呼びたいんですけど最後に、
うん、
日本に行くときはこれに気をつけろ。一つ目、家の中では靴を脱げ。
はいはいはい、
あの、まあ、そう言われるとハッとするよね。
そうだね、日本ぐらい海外と。
うん。で2、チップを払う必要はない。あーっていう、
うん、
確か払うっていうのは聞いたことあるけど、日本は払わなくていいなんだねって思ったら、なんか不思議な気持ちになって、うん、現金は常に持っておくべきっていうのもあって。
ああ、いや、なるほどね。
これ感じる？
感じますよ。
あ、そう。じゃあ日本がクレジットが遅れてるってことなのか。
遅れてる。なんか韓国に行った時に、
うん、
その日本でいうこんな店絶対現金しか使えねえだろってお店もカード使えたわ。
そ、返せるんかい。ここ外国行ったことあるな君。
ごめんごめん、経験で行けてしまう。
2人でなんかパスポート持ってない組で、あ、これすごいねってメガネクイクイしながら言いたかったのに。
ごめんごめん、次越えてきてお願い。
外にゴミ箱がほとんどない。
あるけどな。
ある。ああ、そうだよね。
うん、
で外国はもっとあるんでしょうね。
へえ、あ、そうなんだ。へえ。
ないないシリーズで Wi-Fi スポットはあまり多くない。
あるけどな。
あるけどな。ねえ
ねえ、
まあ貧乏なのか俺らが
かもしれない。気をつけて生きてるから目に入るのかも
かもしれない。でこれはちょっと嬉しかった。ゆっくり簡単に話せば英語は通じるっていう
嬉しいんだ。ちょっと舐められてるような気もするけど、
やっぱ日本は英語教育があるから通じるっていう、これは教育を褒めてくれてますよ。
あ、嬉しい。
次が飲み放題食べ放題というシステムがある。
へー、あ、意外と日本の独自の文化？
文化なんじゃ。だからこれは取り放題です、この漬物は取り放題ですとか、なんか教えることあるじゃん結構。わー、うん、みたいな。
はいはいはい、見たことあるわ。
うん。でこれハッとした。一番最後、箸を使わない料理もある。
あーなるほどねそっか、全部そうだと思っちゃう。チャーハンとかもね、箸でいっちゃうかもしんないもんね。
そう、あまりに外国人にすり込ませすぎてるなと思って、確かに箸箸チョップスティックスって言ってるけど、使わない料理もありますよっていうのは確かに覚えておいてほしい怖がらなくていいよっていう、
うん、
ただポテチは箸使いますよ
あなたはね使いますよって急に問いかけないから、
理系はね。
続いてはこちらのコーナー。
ちょっと待って、ゲップしそう。あー、 変えちゃった。新ニューオフラインイベント会議。え、やり直しですか？
違います。どんなコーナーですか？
このコーナーはもう普通のオフラインイベントはできない、そう思った僕とカブトが皆さんからオフラインイベントの案を募ろうと思ったわけでございます。それが集まってこれが会議ということでございます。
はい
早速参りましょう。ラジオネームおむぎさん、やってみたいオフラインイベントはバスツアーです。
なるほど、
ね、仙台もしくは青森のどこかしらの観光地をバスツアーで案内していただいて、車内ではお二人のありがたいお話を聞けたら面白いななんて思いました
優しいな。
優しい、ありがたいお話って言うとなんか説法みたいですけど、
言わないといけないよね。
これはでももう一人全く同じ案が来てて、燃え上がる節子さんっていう人が、その人もバスツアーって言ってましたね。世代なんじゃない？ちょ勝手にかと勝手なこと言うけど。
いやバスツアー世代何歳ってこと？バスツアー世代は俺やったことないわ。
なんか昔の芸人さんがよくやってなかった？バスツアー。
誰？テンダラとか？
テンダラとかよ。
あ、その世代ね。
本当その世代よね。でもアンタッチャブルの世代とかさ、よく聞くよ、なんかエピソードとかで。
アンタッチャブルもやってたんだ。
アンタッチャブルとかおぎやはぎの世代もだったかな、やってて、でアンタッチャブルさんが盛り上げちゃうから他の芸人はちょっと力抜いてやりたいんだけど、なんかアンタッチャブルさんの方楽しそうなんですけどって言われて、なんかブーイングされるみたいなエピソードよく聞きますね。そうだ、それ思い出して、ああありですねって思った
んですよね。いや、ウケるだろうね。
バスツアー、
バスガイドやったらかなりホームな会場、アットホームじゃない、その空間。
まあ確かにね。
ね、
囲われてるのがいいですよね、やっぱね。喋りやすいし、声ちっちゃいから俺ら。
ああ、はい、確かに確かに。
うん、これありです。
ありですね。
続いてラジオネーム牛乳さん、タイトルコールのアーバラヤの声が80デシベルを超えたらアーバラヤのラジオブースに行けるということで。
はあ、なるほど。
大声選手権ですね。
はいはい、いいですね。やっぱ地元のイベント感ありますね、大声選手権は。
ただまあブースうるさいか、確実に声うるせえやつだけが集まるんだもんね。
はい、ああそうかそうか、80は結構ですよ確か。
俺ら超えれんのか
分かんない。じゃあ、あれあれね、最後半の方に一回俺らがやって入れたり入れなかったりするくだりができますね。
はいはい、ああなるほどね、そのゴチの矢部さんの時みたいなね。
ああそうそうそうそのチャレンジャーの目線でね。
続い、ラジオネームスーコさん
続い、
出演者や参加者が全員スーツ着用のオフ会です。合同会社説明会のような感じで、大きい部屋の中にいろいろなエリアを作り、そこでファンの皆さんと交流するというイメージです、という。これ素晴らしいですね。
ああ、高橋はスーツ好きですからね。
スーツ好きですね。で、皆さんのスーツ姿も好きですから私は。
ああ、そう、すごいね。そうなんだ、もう誰でもいいんだ。
うん、いや、なんか要はスーツ姿での集合写真が好きなのやっぱり。
ああそう、
一人スーツはなんかワールドオーダー感すごいじゃん。
確かにね。
ね、だからみんなで来て、いや、合同会社説明会だから、合同会社説明会になぞらえるのであれば、あの、うん、合同オフ会っていうことに普通にしていいわけですよね。
ああ、まあそうだね、ブースがあってって感じ。
ねえ、これはいいです。まあだから言えば、言わばフェスみたいな感じですよね。
はいはい、まあそう、まあそういう系のイベントはありますよね、ブース。それこそ直近で言うとポッドキャストフリークスとかもそうだったように、う
ん、ああ確かにね。だから面接をしたいんだよな俺は。その、
わかる、ちょっと面接したい、正直。これ本当お願い、やろうね。
あ、じゃあ集団面接オフ会ですね。
いや最高、やろう。
はい、俺やっぱりめちゃイケのオーディションの頃めっちゃ好きだからさ
ジャルジャルとかの時ね。
そうだから、まあ、実現はしないけど新メンバーオーディションみたいな感じも踏まえた、そういうのはいいですよね、は
い
は
い
は
い、いやいや、やろう、俺本当に面接したいから、人生の目標として。
いいですね。じゃあこれはちょっと、うん、もしかしたらという感じで。
はいはいはい、もしかしたら箱に入りました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてラジオネーム日当たりよしお、
うん、いいね、日当たりをしよう。でもそんなの関係ねえってね。
いや、てねえですよ、これは確実に。暴れ屋同人誌ができた暁には即売会風オフ会を開催してはいかがでしょうかっていう、これは前に同人誌の話が出たんですよね、確か。
はい、そうです。
そこからの発展系、これはやりやすいですよね。
そうだね、一列に並ぶだろうし、みんななんとなく、
あ、だし即売会参加したいっていうなんか願いも乗ってますから、俺らのね。
そうだね、2個できる。
いや、これもやっぱりでもいいのかな、いっぱい集めた方がいいのかな、やっぱり。だからこれはだから単純にやっぱり即売会に参加するのが早いんじゃない、オフ会というか。
まあそうだね、
うん、あ、コミケ、
はいはい、いや、そう、まさにそうだね。
コミケに参加します、実装不快ですみたいな形での初めてのオフ会はまあ悪くないですね。
はいはい、いいですよね、ちゃんと物も用意して、うん、俺ね結構一列に並ぶことにいいなと思ってて、
今回いいのいっぱい出てるね、カブトにとって。
俺のオフ会の最悪は、
はい、
なんか周りに発言力が強いまたは声がでかい人に囲まれてタジタジになること、これが最悪。
はいはいはいはい、なるほどね。
でしょ。でも一列はそれが起きづらいですよね。
あ、面接も同じ理由だ、こっちの裁量でね。
そうかもしれない。そうそうそう、そうかもしれません。
絶対的マジョリティでありたい。
はい、
かっこいいな今の言葉。
そんなことないよ、マジョリティであることはそんなかっこよくないもん。
確かに意味だけはめっちゃかっこ悪いけど、語感だけめちゃめちゃかっこいい。
はいはい、そうだね、必殺技みたい、
サイレントマジョリティの逆みたいな。ありがとうございました。次回もこちら募集しております、ニューオフラインイベント、はい、集え。
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話、タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。
あばらや
204室 R、
エンディングです。
ふつおたももかさん、最近あばら屋のジングルでサブリミナル的に刷り込まれていた快活クラブ行ってみたい欲を発散しに人生初の快活クラブに行きました。
お、
今までは漫画喫茶イコール怖い場所なイメージがあったのですが、勉強するために使ったら集中できて感動しました。かすかに漫画をめくる音、車の通る音が聞こえるのがまたいいです。場所を変えると集中できるタイプなので、これからもたまに使ってみようと思いました。お二人は集中したいときにどんな工夫をしていますか。
あ、車の音聞こえるの、快活クラブって。
いや、相当速い車が通る快活クラブ。
あ、そういう騒音タイプの車、
騒音タイプの国道沿いのそういう峠の快活クラブかも。
そんなサブリミナル的に出てたっけ、快活クラブ。あ、そうかそうかそうかそうか、ジングルに入ってるのか、初っ端にね。
はい、
もう音でしか聞いてないからな最近。
あ、はい、確かにドラムと一緒だから。
いいですね、外に出るっていうね。俺ないな、全然家でできちゃうからな。
すごいね、それマジで本当にいいですよ。
いやでもね、本当はもう一個部屋を借りてそこを作業部屋にしたい、
アトリエみたいな。
絶対ね、なんか最近スイッチ入ってない、ここ3年ぐらい。
なるほどね、はいはいはい。よくやれてんな。
みんなが会社に行って入るスイッチだとかが入れずに、なんか体力だけがついてる。だからそう、家での体力がついてる。
はいはい、
これよくないですよ。
え、今言った部屋もう一個欲しいんですっていうのは、そっから徒歩5分のとこに別の賃貸が欲しいってことね。
そうそう、まあアトリエみたいなね。
ああはいはい、はい、すごいね、本気だね。
だって起きて5歩で来れちゃうところで集中できます？
そうか、つまり5歩で眠れるところってことか。
そうそうそうそう、で0歩で見えるんですよ、その布団が。
いやまあそうだね、
向こうにね、
不利な状況で戦ってる、うん、
だから最近はやっぱ外に出たい気持ちが出すぎてるのかね、そのソファーを窓側に向けて空を見てますね、1時間に1回。
おじいちゃんだ。
おじいちゃん、本当に頭空っぽにしようと思って1回で、スマホも画面も見たくないし、なんかね、最近気づいたんだけど集中できなくなってきてるなと思ってたのが違って、単純に目が疲れてんだなって分かってきて、
うん、
なんか目なんて疲れねえだろうって思ってたんだけど俺ずっと。 でもなんか集中できない時って多分目が疲れてんだなと思って。
へえ、なるほどね。
そう、10分ぐらいスマホも見ちゃダメでぼーっと外見るんだけど、雲ある日はね楽しいのよ、雲が流れるから。
はいはい、晴れ雲、
晴れ雲、
うん。
でも雲ない日ねマジでつまらん。
つまらんっていうか、まあまあまあそうか、
遠く見れてんのか分かんないんだよね空見てると。
わあ確かにそうだね、カーテン、ね、カーテン見てんのかと思っちゃうね。
そうそう、目の前の青い画用紙見てるような気もしてきてねっていう感じです僕は。
最後精神病棟みたいな話になっちゃったね。
だからカオツさんはネタとか考えてる時どうなんですか。
僕は、
精神病棟、
快活、ん、
なんでもないです、精神病棟って拾ったんです無理くり。
快活クラブに行くか、
へ、
これは本当に良くないですけど、本当にやっぱ残り期限が迫る時が集中できますね。
いやー早く改善してほしいね本当に、人生あっという間ですよカウツさん。
いや本当にそう、これはいつか破綻するとは思っててこの破綻するっていうのが寿命の後か前かっていうだけ、
うん。いやじゃあ僕がちょっと優しさでちょっと今言ってあげますけど、
はい、
今年中にそれ直さなかったら僕殺しますあなたを。
優しさ、えぐい優しさだ。
いや本当に殺すから気をつけてね、直しな、
うん。でも俺は殺される、いざ殺されるってなったら本当に防御力上げたりするからな。
あ、大丈夫、包丁で殺すから。
ちょっとっちいな。
いやさすがに笑っちゃうな、殺されるときもそれ言ってたら。この人 毎回こればっか言うんですよ。
いやいや、
はいか家で答えてほしいときもずっちいなって帰って
き
て、
今はでも良かったでしょ、ずっちいときだったでしょ。
ずっちいときが伝わんないのよ。
だずるいときってことですよ昔の言い方でね。
ずるいどころじゃねえだろ、
包丁持ってきてずっちいなってこと。
死なないでね。
まあね、任せて。
まあね。
ああ田辺さん、はい。ありがとうございました。続いて牛乳さん、
はい。
恐怖と潔いではなくて潔いだよとか、一食単ではなく一食ただよなど、間違っていることをうるさく指摘する人について考えたときに、その指摘してくる人よりも間違った表現を広めたやつに腹が立つなと思いました。
あ、
お二人はよく考えると考えが変わったことはありますか。
まあそれはちょっと深すぎて即答できないかもしれないですけど、ここにたどり着いたのはいいことですね。
一食単、
その広めた人に腹が立つなっていうのはもう全くもってその通りで、
そう、
指摘することに腹立たれるともうこれはもう文明が退化してしまうんだよね。
そうだね。
そう、やっぱ言われた拍子にね怒りがぐって上がってくるじゃん。俺もさ、あの台所の上の棚あるじゃん、
はいはい、
そこ開けっぱにしてて頭ぶつけた時めっちゃ腹立つんだよね。
だ誰に、何に、
誰にか分かんないからなおさら腹立つのよ。ただ、はい、怒りだ、なんかトゥーフロームトゥーがない怒りが込み上げてくるのよ、ガッて、
はいはいはい、
そう、それと同じなんですよ。だから意味ないんですよ。いいですね、まあ、広めたというかいつでも起きるような事故ですよね。すぐそこに事故があるというか。う、
でも最初にやっぱやった人がいたんだろうなとは思うけどね。
そうだね、その人がもっと強めに反省してくれればねよかったんだけど、
そうだね、そこで止めてればよかったけどついつい出ちゃったりしたんだろうね。
そう、その人は失格になってくれればよかったんだけどね、間違えた時点で。
人間、
人間なりなんかコンテストなり。一食単って言った瞬間にブーンって周りが赤くなって失格になって、
タイムアップした時の M1 だ。
そう、それをみんな見てたらさ、一食単なんだな、危ない危ない、真っ赤になるとこだったって思っちゃうし。
確かに。
よく考えると考えが変わったことはありますか、ですか。
だから、
まあ、あるんだろうな、 よく考える方だと思うし、カブトも俺も。
だからあれですよ、俺以外が悪いと思ってたんだけどよく考えたら全て悪いのは俺だったみたいな。万物ね、万物です。
刑務所入ってる人が書く本の始まり。
売れる本、
売れる本
ある、なんか。
そうね、だからマジで、あ、なんかマジでとかやばとか 言わない方がいいなと思い出した最近。
ああなるほど。
うん、なんかさ YouTuber と芸能人がテレビ出てて、
うん、
なんだろうって、見た目は YouTuber も芸能人っぽいのになんかやっぱ弱々しく見えるなっていうのって、なんかいじられた時の第一声が弱々しいんだなと思って。
なるほど。ヤバとかってこと？
うん、そう、ヤバって言った時点でもう雑魚になっちゃうんだなと思って。
確かに、
これは一言目こそ変えなきゃいけないなとは思いましたね、うん、一言目が初めましてなわけだから。で
なんか
一言目が大事な理由がもう一個あって、テレビ的に言うと一言目ってそのいじってきた人の言葉にかぶることが多いから切りづらいんですよ、
うん、
だからそこって残っちゃうんですよ、どうしても弱い言葉だとしても、うんうん、これです。
なんか候補見つけた？
だから
頑張れ、
いじられてですよね。
そうそうそう、だからお前は何もやっとらへんからな、 YouTube に出てるだけでお金稼ぐなんて本来ありえへんことやのに、さんま御殿出れただけでも嬉しいと思いや。
まあでーずちの
いやちょっと面白い
あーずちーないけるんだ。そうか、まあ、カブトは好きだもんね、カブトにだけハマれますよもう来週からズッチーなーお便り読まれますよ多分。ズッチーなーだ
質問とかじゃなくても読んじゃうかな俺。
多分面白い読み方思いついたら読んじゃうよカブトは
こっちの、いや読みます、さすがに読みませんよ、
ありがとうございます。
ありがとうございました。ふつおたは以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。あばらや204@gmail.com というメールアドレスはあったんですけども、最近はもっぱらメールフォームから送ってもらってます。お願いしますおや久しぶりに自然と出たな、無意識に。
あ、メアド、
メアド、いやそりゃそうしよ、400回も言ってんだもん俺が
いやそうだね、確かに俺が口をつぐめばいい時間だから。
そう、一回も言わせたことないよカブトに
そうですね、本当に
言える、言えないんじゃないかと思う俺カブト。
あばれや 204@gmail.com までよろしくお願いします。
あ、聞き取りづらいね。
おいおいおい、言えたねえでいいのよ振り方。
あばれや 204@gmail.com あばれや 204@gmail.com まで。そう、はい、コンまでなんですよ、コムまでじゃなくてコンまでなんですよ。
いや CON だと思っちゃうけど、それだと
そうコンまでドメイン、
あばれやのメールアドレスはあばらや 204@gmail.com で、高橋のメアドはバイヤー高橋@@あばらや204.com というこの不思議な状況。
本当だないやアップデートしてないですね確かに。
え、あ、そう、どっかのメアド、
ドメインを取ったんですよね、カブト君にお願いして。
あ、そうそう、いけたいけた。
うん、で
っ
そっちのメールボックス見るのめんどくさいから、うん、普通にバイヤー高橋 @gmail.com に転送するようにしといてって言ったんです。
そうそうそう、ただホームページのメアドが独自ドメインってだけ。
そうそうそうそう、そっちのボックスまだ俺見たことないもん。
ああ、そう、
どうやって入るんだろうなと思って
この独自ドメインも本当はあばれ屋のメアドに適用すべきなんだろうけど、それやっちゃうとあばらや 204@あばらや204.com になってしまうという問題。
本当だ、
これ意外とむずいね。
社員抱えるしかないねこの元取るには